今日はこのところから、神様が共にいなければ、神様が共にいなければという題で御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは神様が取られる方法、神様が取られる方法という題で、共に主の御声に聞きました。神様は実に私たちの常識を超えて、考えを超えて、素晴らしい技を行ってくださる方です。御言葉による命令を与えることによって、それに聞き従ったヨシュアとイスラエルのその従順を通して、主はエリコの町の城壁を彼らの前で崩されました。同じように主は今日御言葉を持って私たちに語ってくださいますが、その御言葉に聞き従う者と共に働いて、イエス様を通して約束しておられるこの祝福をですね、信じ聞き従う者のうちに神様は実現してくださいます。神様がヨシュアに、あなたの手に渡した、エリコの町ですよね、エリコの町をあなたの手に渡したと約束された通りに、イスラエルの民はこのエリコの城壁が崩れ落ちると、まっすぐに町に登っていき、エリコの町を攻め取りました。で、今日の今読みました箇所は、その内テキストの後ですよね、大勝利の後の出来事が今日のところには記されています。イスラエルはエリコに続いて愛の町に攻め上りました。けれども彼らは愛の人々に打ち負かされてしまったというんです。なぜ神の民であるイスラエルはエリコのこの勝利のあと、愛において敗北を喫してしまったのでしょうか。愛の民がエリコよりも強かったからでしょうか。敗因の一つは、ヨシュアとイスラエルのうちのこの油断ということができると思うんですね。愛には城壁があって何とかって、エリコのようには記されていませんよね。けれどもヨシュア、またイスラエルのうちに油断ということが、油断の思いがあったっていうことができると思うんです。ヨシュアは愛に攻め上る前に、この町に行く前にですね、その地を偵察するために人々を使わす、行かせるわけですけれども、彼らは帰ってきてこうヨシュアに報告というか告げるんですね。3節のところ、民を全部行かせないでください、2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから、民を全部やって骨折らせるようなことはしないでくださいと彼らは告げました。で、この報告を聞いて皆さんはどう思いますか。ああ、愛という町はそれぐらいのあれなんだなって、もう2,000〜3,000人いたら、じゃあ楽に倒せる相手なんだってこう思います。明らかにイスラエルはですね、ここで愛の住民の力を侮っていますよね。まあ少なくともこの偵察隊はですよね、行ってもうその目に見えるところで、あ、全部行かせなくてもいい、2,000〜3,000人で、まあ、エリコのように簡単に行くだろうみたいな、こう言ってるわけですよね。彼らはわずかなのですからという言葉の中には、信仰によってではなくって、主が私たちに与えてくださっているのでではなくって、数の問題、多い少ないか、私たちの方が多くまた強いとか、その人間的な力により頼もうとするイスラエルのこの姿がうかがえると思うんです。偵察に行った人々の言葉を聞いた後に、ヨシュアがなぜ神様の御心を求めなかったのか、もしかしたら求めたかもしれませんけれども、聖書を見るならばそこにはそのことは記されていないので、おそらく求めなかったんでしょう。神様どうしたらいいですかって聞くことなかった。そのなぜ聞かなかったのか理由は分かりませんけれども、民の中からおよそ3000人を愛に攻め上らせた結果、彼らは完全に打ち負かされてしまった。民の心はすっかりしなえてしまったとあります。この敗北の背後には、ヨシュアを含めイスラエルの民の心にですね、この勝利の後、勝利によるその高ぶりから生まれた油断というもの、自分たちの強さに対するその過信というか、そういったものがあったのではないかと思うんです。 けれども、それはもっとなんていうんですかね、その後に出てくるというか、もっと根本的な理由がありました。イスラエルの繁栄の理由というのは、彼らがそういう高ぶったというもっと以前の問題であったと思うんですね。何よりも一番の原因は、イスラエルの中に罪が入ってきた。罪。一説にこうあります。しかしイスラエルの子らは聖絶のもののことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子、ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶のもののいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。つまりアカンという人が、神様がこれをすべて立ち滅ぼしなさい。神様というお方は、ある時には立ち滅ぼしなさい、ある時にはこれは取っておきなさいって、その状況によって違うんですよね。いつも神様はこの時はもう必ずこうだっていうことではなくって、この時にはそれらを全部滅ぼしてしまいなさい、この時にはあなた方の、軍のために使うため、そのためのものとして取っておきなさいとかって言ってこうおっしゃる、その時によって違うわけですが、この時には神様は聖絶しなさいと。アカンという人がこの神様の御言葉に聞き従わずに、聖絶するはずのものを惜しんだ、これをね、立ってしまうのはもったいないと言って惜しんで、自分のために入れて、自分のために取ったという、その罪のために、彼らは、イスラエルの民全体は敵の前に立つことができなかった。元をたどれば、イスラエルを奴隷であったそのエジプトの地から救い出して、彼らを導いて、父と蜜の流れる素晴らしい土地、イスラエル、このカナンを相続させることは神様の約束でした。奴隷から解放して終わりではなくって、さらに解放した彼らを良いところに導くっていうのは神様の計画でした。神様の約束によるものでした。ですから、イスラエルが直面する全ての戦いというのは、実は神様の戦いなわけですよ。神様がそれを約束したからには、それを実現するのは神様ですよね。約束したのにできなかったっていうと、イスラエルの民だけではなくて、神様ご自身がその嘘つきというか、そのことができなかったってなるわけですよ。もちろん神様はご自身の皆のために、その約束されたものをその通りにされるわけですよね。ですから、イスラエル、その約束を受けた彼らにとっては、その直面する全ての戦いは神様の戦い、神様が戦ってくださるこの戦いであって、彼らにとってはその神様に信頼して従っていくっていうことが求められていたわけですよね。つまり信仰の戦いだったわけです。それが勝利を通して自分たちの力を過信するという傲慢と、神様の御言葉に対する不従順という罪のゆえに、彼らは愛の前、愛という敵の前に立つことができなくなった。11節12節のところを今見たいと思うんですが、神様はヨシュアにですね、こう告げられるんです。イスラエルは罪を犯した、現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り、盗み、偽ってそれを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。神様はあなた方のうちからその聖絶のものを、すなわち罪ですよね、それを一掃してしまわないならば、私はもはやあなた方と共にはいないと主はヨシュアに告げられました。そうすることによって、イスラエルの中からこの罪を取り除くことを主は命じられたわけです。そこでヨシュアは主が指示される通りに、イスラエルの罪の根源であったアカンを見つけ出しました。そしてアカンを石で打ち殺し、彼のものを火で焼き尽くしたとあります。 神様はそのようにしてイスラエルが自分たちの中から罪を取り除いた時に燃える怒りをやめられ、再びヨシュアに命じて愛に攻め上らせました。その結果はヨシュア記の8章ですね、ずっとこの7章から読んでいただいたらいいんですが、それらの一連の流れっていうのは7章8章で見ることができます。言うまでもなく、その罪を取り除いた主の御声に聞いて、そこで終わりではなくって、主が取り除きなさい、その聖絶のものを一掃してしまわなさいとおっしゃった主の御言葉に聞き従って、それを一掃した、その罪を取り除いた彼らが、はですね、愛を責め取ったことは言うまでもありません。神様はイスラエルと共にいて勝利を彼らに与えられました。なぜクリスチャンは、なぜクリスチャンは祝福された存在と言えるのでしょうか。なぜ主を信じる者は常に勝利者ということができるのでしょうか。それは神様が共にいてくださるからですね。神様が共にいてくださるから、神様はその聖霊、ご自身の霊を通して信じる者のうちに住んでくださることによって、その私たちがどこに行くにしても共に歩んでくださる、共に主がいてくださる、御臨在と言いますが、主の臨在がそこに共にあるので、私たちは祝福された存在であり、常にこの全能の主によって勝利が約束されています。ということは、もし私たちが自覚的にですよ、無意識ではなくて自覚的に御言葉に聞き従うことを選ばないなら、それを退けるなら、私の道を歩もうとするならばどうなるでしょうか。そこには主は共におられないということです。主が共におられなければ、もちろんそこに主の祝福はなく、むしろ呪いが伴います。神様というお方は私たちの前に命と死、祝福と呪いを置かれて、あなた方がそれを選びなさい、でもあなたは命を選びなさいって、私たちに命を選ぶこと、祝福を選ぶことを望んでおられますけれども、それを受け取るのは、それを選び取るのは私たち自身であり、私たちがその信仰によって命と祝福を選ぶなら、主はそれを私たちに与えてくださる、すなわち主はその信仰を持って出ていく者と共にいつもいてくださるということです。呪いという言葉、呪いという言葉は誰も聞きたくないですよね。ましてや教会で呪われますよって聞きたくないですよね。けれども聖書を読むと呪いという言葉は出てきます。使徒パウロもガラテヤ書の中でこう言っています。ガラテヤ書1章8節9節のところ、しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきですと。繰り返し呪われるべきですと、こうパウロは告げています。それは呪いたいとか、それがメインではなくって、むしろこの福音、このイエス様による福音に反することを伝える者がいるならば、恵みではなくって人の行い、私たち人間的な力によって救いがあるんだって、そういうことを伝えるものがあるならば、その人は呪われるべきだとパウロは告げているんです。ここでパウロの言う呪われるべきっていうのは、直訳すると神様の怒りに渡されよっていうことです。 何か人形を作って、ね、釘でも何とか打つとか、そういうような呪文を唱えて呪いの言葉も、そういうことも呪いになりますけれども、ここでいう呪いとは、そうやって神様に反すること、神様の恵みを退けるようなことを述べ伝えるするようなものは神様の怒りに渡らされなさいということですね。神様の恵みが届かないようになってしまいなさいとパウロは言っているわけです。神様は愛であられますが、その方は何に対して怒りを覚えられるんでしょうか。何でもありだとは神様はおっしゃいませんよね。やはり罪に対して主は怒りを燃やされる。神様は御言葉に聞き従わずに聖絶のものを取った阿寒の罪に対して怒りを燃やされたように、私たちが主の前に高ぶるとき、神様とその命の御言葉を退けるとき、主はその罪のゆえに怒っておられる。そのことをヘラヘラしてですね、まあ仕方ないよ、あなた方罪人だから仕方ないねとはおっしゃらない。私はあなたを愛するが、その罪に対する軽んじる心、罪を平気で犯す、私を簡単に退ける、御言葉を簡単に退けるようなその罪に対して、私は怒りを覚えていると主はおっしゃるんです。さらに、私たちがその罪に気づきながらですね、気づきながらそれをそのままにするとき、その罪ある状態が、その隔てとなって、神様と私たちの間の隔てとなって、私たちをして主が共におられないという状態をですね、招いてしまうことになるわけです。それをそのままの状態にしているならば、そこで神様は分からないではなくって、その罪をそのままにしているならば、主の御手が短くて届かないのではなくって、その罪のゆえに私たちは神様が分からなくなる、神様の恵みが経験できなくなるわけです。旧約聖書にのその詩式ですね、ヨシュア記の次が詩式になってますが、詩式の中にサムソンという人が登場してきます。彼は神様に選ばれたイスラエルの獅子、裁き塚さですね。その後に王の時代が来るわけですが、獅子たちがこのイスラエルをですね、王とかの時代になる前にこの民を治めていたわけですね。で、サムソンもイスラエルの獅子であって、イスラエルを20年間裁いたと聖書に記されています。彼は非常に力が強くて、どんな敵をも彼の前には立つことができませんでした。けれども、そんな彼にも弱さがありました。それは、女性に対してとてもルーズであったっていうところですね。ある時、デリラという女性を愛し、彼女が彼にとって罠となりました。サムソンは彼女に自分の力の源を教えてしまい、それゆえに敵であるペリシテ人に捕らえられてしまうんですね。でも彼は自分が強いのを知っていますから、まあ、今度も、ね、体を人ゆすりしてこの敵たちをやっつけてやろうと思ったんですが、その彼の高ぶりで自分の力に対する過信であったり、そういったものが、神様を軽んじるその心といったものが、あってですね、もうその時すでに主は彼と共にいなかった、主は彼から去られていたと。で、そのことをサムソンは知らなかったと聖書にあります。彼はこのことが彼のにとって命取りとなりました。まあ、その後死を求めてですね、力を得てペリシテ人たちと共に彼は死ぬんですけれども、彼の力は何よりも実に主の御臨在によるものだった。彼自身が素晴らしい、彼自身がもう何でもできるから強かったんではなくて、主が彼を選び、主が彼と共におられたから強かった。でも、その力を、その主の御臨在を彼は軽んじて、力の源を簡単に喋ってしまい、また今度もやろうかって自分でやろうとした時に、主は共にいなかった。主の御臨在のゆえの力は去り、彼は命を失ってしまう。この世には罪のない人などいません。ですよね。 神様の前には皆アカンのように罪ある存在ですよね。その私たちを許す道を、けれども神様は御子イエス・キリストによって備えてくださりました。それがキリストの十字架です。ガラテヤ書3章13節にこう書かれています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからですと。キリストは私たちのために呪われたもの、さっき福音に反するようなことを伝えるものは、そのように生きるものは呪われるべき、神の怒りに渡されるべきと言いましたが、私たちは皆その主の恵みに反するようなものなんですよね。私たちはもともと主の怒りに渡される存在なんですよね。けれどもイエス様はその呪いをご自分が受けることによって、私たちから呪いを取り除けてくださったと。イエス様は祝福の存在でありながら、十字架にかかられることによってご自身が呪われたものとなってくださいました。それは私たちからその罪とその結果である死という呪いを取り除くためです。神様ご自身がそこまでしてくださっているわけですね。神様ご自身がそこまでして私たちに近づいてきてくださっています。私たちを愛し許し生かすことを望んでおられるのですから、私たちがそれを拒み神様に背を向ける理由がどこかにあるでしょうか。この愛を受け取ろうではありませんか。この主の許しを私たちは受け取らせていただこうではありませんか。私たちには自分で自分のその罪を取り除くことはできません。けれども心からの悔い改めと信仰を持って十字架のキリストを見上げるならば、仰ぎ見るならば、主はすべての罪を許してくださいます。すべての罪から清めてくださると聖書は約束しています。それだけではありません。私たちに新しい歩みをさせてくださると。私たちは誰一人として罪を軽んじ、その心が神様から離れてしまうことのないように、自分自身のため、また互いのために祈ろうではありませんか。たとえ互いのうちに罪を見出すことがあったとしても、それを裁きの理由とするのではなくって、共に主の許しを求めて十字架の前に立たせていただこうではありませんか。主が共にいなければ、主が共にいなければ、そこには命も祝福もありません。神様ご自身が命であって祝福ですから、私たちはこの方に信頼をし、その御言葉に聞き従うことによって、何よりもまず神様ご自身を、主を共にいてください、主を私と共にいてください、私はこのような存在ですが主を私を憐れんでください、そのようにして神様ご自身を求めさせていただこうではありませんか。主が共にいてくださることこそ、それこそが私たちをして命と喜びに満ち溢れた、祝福に満ち溢れた人生へと導いてくれます。主が共におられる、主は共にいてくださると約束してくださっていますから、私たちは共に信じていこうではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、皆をあがめ心から感謝をいたします。今日は罪の問題について、特にアカンという人が罪を犯したゆえに、イスラエル全体が敵の前に立つことができなかったように、私たちもこれぐらいは大丈夫か、これぐらいだったら許されるんではないかと、その小さな罪においても、主の前にそれを軽んじるときに、私たちは何もできなくなる、本当になすべきことができなくなるような小さな小さな存在です。どうぞ主よ、聖霊様、 あなたの示しなしにはあなたがその罪が何であるのか示してくださることがなければ、私たちの感覚は麻痺してしまい、この世の感覚に埋もれてしまい、神様罪を軽んじてしまいます。どうぞ主を助けてください。どうぞ聖霊様よ、罪が何であることか、罪の結果がどのようなものであるのか、私たちに分からせてください。そして示されるならば、それをそのままにするのではなくって、いつも信仰を持って主の前に出るものとさせてくださるように、主の前に出るそのことを第一とする私たちとならしめてください。いつもそこには主の許しがあること、主の恵みがあることを私たちは御言葉から学びました。どうぞその約束を信じて、私たち主を見上げて出ていくものとさせてください。信じ感謝をし、愛する主イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは続いて、聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。ヒロ君、次に行ってください。